マンが送るポッドキャスト BBC。 どうもブラジルマン小林です。
ブラジルマン大渡です。
ブラジルマンの BBC ということで、今週もよろしくお願いします。
お願いします。いやーどうしたんですか。
話すことねえな
ー。のっけからちょっと
話すことがあよ。
そんなこと言わないでよ。これ楽しみにしている方もいらっしゃるんですよ。
まずじゃあコメント
を、あ、コメントいただいてるんで、コメントから発表させてい
ただきたい、
はい、お願いします。
今年も今週もありがたいことにいただいてますんで、
喋ることなくてもいいけど、はい、ちゃんと喋ってください。
ちゃんと喋りますよ、うん、これは毎週ちゃんと喋ってますからね。やっぱり毎週ブラジルマンの声を聞かないと禁断症状が出てきそうです、ね、
そんな人いるんですか。
変なお題を出してすいません。あの先週、
あ、先週のあのね、いいですよ全然、
単純に子供の弁当のおかず作りの参考にしたかったので聞いちゃいました赤いウインナーは早速おかずに使わせていただきましたよ
そういう使い方この BPC。
それでは改めてお題を改めて
あるんですか、
はい、ブラジルマンのお二人が小学生なら今年の夏の自由研究のテーマはでお願いします。
お
PS 小林さんお誕生日おめでとうございます。来年はもっと素敵な誕生日になるといいですね。カメハメさんよりいただいております。
PS は読まなくていいでしょ。
ありがとうございます。あ、 PS ってそういうことなんですか。
いやいやいや、そういうことじゃないよ。小林さんの誕生日だ
から、まあ、まあ来年はね、
別にいいでしょ。
もうここ数年ひどい誕生日送ってますから。
そっかそっか、
はい、こうやって
毎年役みたいな、はい、役同士
こうやって言ってくださる方もいらっしゃるわけですよ。毎週ね、先々週ぐらい
かなりレアなパターンじゃないですか。
先々週ぐらいお休みしちゃったじゃないですか。
うん
ね。でまあ正直できればですよ、
うん、
いつも木曜日の夜中に更新してたわけじゃないですか、
はいはいはい、
で前にあのメッセージいただきましたけど、ええ、コメントですか、
うん、
あの朝の電車で聞いてくれてるという方も
いらっしゃるんですよね。
いたわけじゃないですか、はい、なのにね、
うん、
今これ木曜日の夕方に撮ってますから、
はい、
そこら辺も
すいません
謝っていきましょう。
申し訳ないです、本当は昨日撮る予定だったんですけど、
まあ、
私のスケジュールが合わずすいません。
いろいろね、だからやっぱり木曜日に更新するじゃないですか、
うん、
したらやっぱ火曜とか水曜に撮って、なんて言うんですかね、そのリアル感を、うん、なでしこ優勝しちゃったよみたいな、
はいはいはいはい、
出していこうとすると、
うん、
なんて言うんですか、そのスケジュールの具合でちょっと伸びちゃうとかあるんですよね。それは申し訳ないんですけど、まあ
花丸マーケットも生じゃないですよね。
生でしょあれ
あれ生じゃないんです
よ。あれ生じゃないの、花丸マーケット生じゃないの
生風に見せて、だからラジオもあるでしょ。
ちょっと待って、本当に。
いや本当ですよ。
あ、俺それ知らなかったわ。
まあ
前のご機嫌ようしかりってことです。
そうそうそうそう、ご機嫌ようしかり、まあ、ラジオでも
笑っていいとも、は生ですけどね。
あれは生、あれは生ですよ、うんうん、なかなか難しいよね生っていうのも。
前生ドラマとかありました。
生ドラマなあったかもしれない。
生ドラマ欲しいですね、
うん、生ドラマね、うん、でも生ドラマのメリットって何。
リアル感。
いや、リアル感って別に何ですか。リアドラマのリアル感って何だよく分かんないけど、
生ドラマ欲しいな、
うん、やっぱり猫が好きみたいなやつは生でいけんじゃない。
あー、ちょっとドラマ仕立てのトーク、うん、トークでしょ、うん、まあ、今、まあ、これ聞いてる方の世代は分かるかもしれないですけど、分かんないからね今の人やっぱり猫が好きね、う
ん、あと NHK でなんかやってた、なんかな、ママさんバレーのドラマみたいなやつで、こう転換しないというか、場面がしなければ別に、
あ、もうその場所で、ね、
その場所、まあ繋がってて二場面。
あ、なんかあったな、あの三谷幸喜のやつで、
うん、
香取慎吾とか出てきて、うん、生ドラマなかったでしたっけ。
あった、
号泣の島田くんが前説やったりとか。
前説まで知らない。あ、前説の部分まで
流して、前説の部分も流してたような気がうっすらと。
なるほど、
まあ、もし気になった方はまあ Google とかで検索してくれれば出てくるかもしれ
ない。僕ちょっとこのカメハメワさんのコメントで気になったんですけど、
はいはい、
前回あのね、 子供のお弁当のおかず作りの参考にしたかったんで聞いちゃいましたって、今回のお題が、ブラジルマンのお二人が小学生なら今年の夏の自由研究のテーマじゃないですか、これも参考にしようとしてませんか、
これやろうとして
これもお子さんのなんか自由研究のテーマの参考にしようとしてるんじゃないですか、これ
自由研究あったよね
一番めんどくさいやつね自由研究、
俺いつも最終日にやってましたけどね、
あそう
宿題は、そういうタイプじゃないですか、何事も先延ばしにするタイプじゃないですか、
そうですね、
先延ばし派だじゃないですか、
まあ、俺も基本そうだけど最初のね 3,4 日ぐらいはねやるのよ、ドリルとかちゃんと決めて、
はいはい、
今日はこの分
みたいな、あここら辺まで行くみたいなね、
逆にそのもっとできるけど、今日はこの分で決めたからちょっとやめとこうみたいな、
あ
ちょっと優越感というか、
はいはいはい、
あれもう終わっちゃったのって今日の分は、
うん、
でこうやっていくうちに、
うん、
やれ海とかね
行ったりとか、
プールとかチヂミ取りとか入ると、
うん、
やっぱり毎日できないわけですよね、その
忘れちゃう、
ね、忘れちゃう、で最後
これ意外とね、まあ同じ系統から来てるんですよ、本当の質問なんですけど、うん、意外とお題としてもありっていうか、うん、まあなくはないみたいな、
まあなくはないね、自由研究で大体こういうことやるっていうフリーとかがあるから、う
ん
う
ん、なくはないよ、
うん、なくはないよ、
一応やってみます、
ただ広いな、
一応やってみます、
一応やってみます、はい、ブラジルマンのお二人が小学生なら今年の夏の自由研究のテーマ、
テーマは
なるほど
なるほど
なるほど、じゃあ今年の夏のテーマね、
はい、
浮かんだ方から
あります、
浮かんだ方か、はじゃあ、
はい、はい、じゃあ大和田さん、
はい、
ブラジルマンのお二人が小学生なら今年の夏の自由研究のテーマは
加山雄三とチューブの相性について、
なるほど加山雄三とチューブの相性について、
なんか夏の海といえばね、
はい、いいんじゃないですか、いい答えですよ、これはいいいいですよ
小学生は言わないでしょうけど、
はい、あこれはいいですね、いい答えですね、
いい答え、まあまあまあね、なんかライブやるって聞いたから、
はいはい、
あの2人が
2組、ああやるんですか、
なんかやるらしいですよ実際ね、夏のテーマね、夏のテーマ、今年の夏の自由研究のテーマ、今年の夏の自由研究のテーマ、
はい
はい、あ小林さん、じゃあブラジルマンのお二人が小学生、今年の夏の自由研究のテーマは
節電は本当に必要なのか
硬いね、大きい問題に取り組んだね、その小学生、
本当に必要なのか
なんか世間の流れに疑問を抱いてんだな、その小学生は、なるほど、いいじゃないですか、
まあ難しいですね、
いいんじゃないですか、
リアルに僕がやってたのいいですか、
リアルにやってたやつ、はい、いいですよ、
あれってなんですか、自由研究と工作みたいなのって違います、
これね、いやこれ一緒ではない、小学生
一緒ですか、
うん、
うちはもう3人兄弟なんですけど、
うん、
全員がもう小1から小6まで、
うん、
あの竹あるじゃないですか、
竹
取り物語の竹、
うん、
あれを使って水鉄砲を作るんですけど、
うん、
親父が毎年作るんですけど、
それ
を持ってってたんですよ、
え、お前は作ってないの、
俺は作ってないです、親父が好きで
水鉄砲
を作るの、竹を使って水鉄
砲、
あったらしいんですけど昭和に、それが大好きで毎年作ってて、でもう先生ももう分かっててえまたこれみたいなまた水鉄砲みたいな、
兄弟3人ともそれ、
兄弟3人ともそれですから、
怒られるよそれ、はい、俺僕もだから後半っていうか全部書き初めで習字
夏に
夏とか正月とか書いてペライチで持ってってたこれ楽なんですよこれ、
いやダメでしょ
習字、
全然研究してないじゃん、なってまず
一回なんかね徳川家康を研究するって言って、めっちゃ図書館とか行って借りて、
うん、
研究したやつを、うん、模造紙とかにこう 書いて新聞風に書いて何枚もやったりみたいなやったんだけど、すんげえ大変で、もう嫌嫌になったから、
そっからのペライチ、
ペライチの習字、
模造紙何枚からのペライチ相当な、
別に習字とかも習ってないのに、うまくもないのに習字をね、うん、楽だったな。
なんか抜け道ですね。
抜け道ありますよ。なんか自分で迷路とか作ったやついた
ら、あ、いたね迷路、
うん、
迷路はあった ね
迷路を作ったらちょっとヒーローだよね、うん、みんななんかちょっとやらせてやらせてなるから、
なんかあのビー玉みたいなの
を、そうこう、ここを揺らして
揺らしてみたいな、
そうそう、あれヒーローだよ、
うん、うちの小学校には計18本の水鉄砲が
竹の水鉄砲
納品されてますからね。
あれってなんだっけ、出した後
あれなんだっけ、
持って帰るの、あれ俺もそれ疑問になっちゃった、
あれ提出して終わりじゃなかった、なんか持って帰った記憶ないんだけど、
俺持って帰った記憶ない、まあペライザーか分かんないんだけど、
うん、いや、やっぱ先生が保管じゃないですか、
他の捨てて
る、捨ててるかな、
捨ててんのかな、
そんなペライチ、あ、即焼却炉じゃないですか、竹の水鉄砲、
焼却炉で思い出した、
え、
あの
エロ本燃やし事件、
あれ知ってる、
いや知らないですけど、ありがちじゃないですか、え、マジその話、
マジその話、
すいません、ネタ潰しちゃいました、
ね、全然息が合わないっていう、
絶対あるじゃないですか、
なんかもう今言わんさ、もうネットとかで見れるじゃん、
いや、すぐ見れますよ、
ちっちゃい子も、
うん、だからこう気をつけた方がいいですよね、お父さんお母さんね、
そうそうそう、
すぐですからね、
すぐだよ、コバのパソコンにもいっぱい入ってます、
あ、入ってないですけどね、
うん、でも当時は、うん、そういうのを見るのってすごい難しくなかった、
マジ大変だった
んですよ、要は土手、川の土手に行って拾ったりとか、うん、
なぜか落ちてるんだよね、
そうそうそう、
うん、で雨の日によく落ちてるんだよ
ね、そうそう、雨の日にね、うん、あとまあその専用の自動販売機があったりとか、
自販機あったな、
あったじゃないですか、
だ
から
ありましたよ、
要は困難なんですよね、親父が見てるのをこっそり見たりとか、
うん、あ、自販機あっちゃダメだよね、買えちゃうじゃん、
自販機あっちゃダメ
だから、それ用なのかな、
そう、でもレンタルビデオって言ってもね、ちっちゃい子は借りられないわけじゃないですか、うん、今でこそ簡単に借りれるけど、でそういう時代背景をもとに俺らが中学校1年生の時に多分ね、そいつお兄ちゃんがいたのね、
はい、
お兄ちゃんが大量に持ってたやつを、
はい、
俺たちにこう配布するみたいな、最初は 2,3 人でやってたんだけど、
宣教師、エロの、
エロの宣教師ですよ、もうエロの組織、
青森にいた、
もう EGK みたいな、わかんないけど、
どういうこと EGK 何、
エロ、
エロガッパ、
ガッパこカモン、カモンじゃ、
エロガッパカモン、
エロガッパ、まあそれで C か、まあまあそんな、まあまあ組織があって、
うん
うん、最初は 2,3 人そのお兄ちゃんからもらったエロ本とかビデオとかをこう、うん、貸し借りしてたやつが、うん、だんだん俺も俺もっていう組織がどんどん広がってって、うん、もう一大組織になったわけよ、
はい、
で要はその組織の人に言えば借りれるみたいな、
いつでも借りれるみたいな、
いつでも借りれるみたいなことになったんですけど、要は学校でやり取りするわけだよね、学校にそれを持ってきて、はい、じゃあ今度こいつに貸すとか今度こいつから借りるとかっていうのをやり取りをしてて、はい、学校でやり取りしたんだけど、ある日その組織に気に入れ、組織を気に入らないある一人の男子学生が先生にリークして、
は
い、
マジっすか、
で大当たり、ちょっとお前カバン見せろってなったんですよ、
はい、
女性の先生でしたけど、
はい、
いやいやちょっと待ってってなるじゃないですか、
はい、
ちょっと待ってちょっと待ってってなるじゃないですか、はい、もう入ってるわけだから
エロいのが入ってますからね、
でそのカバンを先生がもう強引に職員室までガーって持っていくから、
はい、
俺もそのカバンをなんとか上げさせないようにしがみついて、
はい、
要はカバンと俺引っ張られながら職員室まで連れてかれるみたいな、
はい、
でまあそのカバンをバッて開けられたと、
はい、
ドワーって出てきたら、はい、思いっきり SM の本とか、はいはい、思いっきり縛られてるグロい、
はいはい、
何なのこれは、
小学生でただのエロ本じゃない
そう、ただのねグラビアみたいなことじゃない、もう本当もうグロいエロ本になってるわけですから、うん、もうなんか下手したらもうお弁当箱にうんこが入ってるみたいな、うん、そういうエロ本みたいな、
うん、
これはなんだってことになって、うん、でそういう俺みたいな摘発された人間が各クラスに何人かいて、
うん、
まあ、同時に多分やったんだね先生たちがね、うん、 でその組織のメンバーが、まあ、6、7人主要メンバー6、7人いるんですけど、うん、もう全部持ってこいみたいな自宅から、
うんうん、
である日の土曜日に自宅から押収されたエロ本とかビデオとかをガッて持って焼却炉の前に並べさせられて、はい、今から全員がこれでここで焼けもう組織解体の日ですよね。
相当並んでたん
ですか。相当並んでました。相当持ってましたし、
も数百冊でしょうね。
もうもういや、まあ、数百まで、まあ、でも 100ぐらいのもう
でも今それやったら大問題になるからね。
なんでなんで。
いや親とかも黙ってないです、うん、だって所有物でしょ。
あ、個人の所有物なんてこと
すんの。勝手に燃やしたりとかしたら、いやいや訴訟ですよ。今の時代じゃ。
そう、当時のね、時代背景がそういうのをね生んだんだよな。
めっちゃ厳しかったからね、うちとかも。
厳しいよそら。
うちのおばあちゃんとか小5とか6とかの時、
うん、
キャッツアイってあるじゃないですか。
キャッツアイね、
レオタード着てますよね。
着てますよ。
俺キャッツアイ3冊ぐらい持ってたんですよ、うん、めちゃめちゃキレられましたからね、おばあちゃんに。
え、
なんだこの漫画はって言って
まあね、その昭和
何を見てんだよ、
人によってはショッキングな、
お前何見てんだよっつって取り上げられましたから
お前何キャッツアイだろってね、こっちからしたら
キャッツアイ、
面白い。
恐ろしい。
なんか時代がね、
今だからネットなんかも出してたら、
携帯もなかったしね当時は、
うん
うん、でもなんか三丁目の夕日じゃないですけど、はい、その手に入らないから工夫するみたいな、
ね、からこそ知恵を絞ってね。
そうだからもうこう話とか生まれると思うんだけど、今はねもう簡単にもう
昼休み抜け出してエロ本買いに行ってましたからね小5くらい。
昼じゃなきゃダメだったそれ。
いや昼休みなんか子供たちの中で考えて、昼に外にいるってことは小学生じゃないだろみたいな考え方を持ったわけなんです。
なるほどなるほど、
大人だろみたいな
見た目子供なのに
見た目めっちゃ子供なのでとりあえず昼休み抜け出しまして、
うん、
近所のそういう文房具と本を売ってるみたいなところがあって、
はいはいはいはい、要は本専門店じゃないんだよね、はい、本屋さんじゃないんだよね、はい、そういうの買うの。
でそこを若いっていうか、まあ、30代ぐらいの女の人と50代ぐらいの多分おじいちゃんその経営してるんですよ。で2人で行って、その若い人の方を模造紙が欲しいんですけどって言って、
うん、
おびき寄せてる間に、うん、そのおじいちゃんがレジの時に買うみたいな、うん、策を練りまして、
うん、
昼休み抜け出して買いに行ってましたけどね。
それはおじいちゃん買わしてくれたんですか。
買わしてくれたんですよ、それおじいちゃんは利益になっちゃうからね。
まあまあね、うん、
でしかも大人だと思ってるからね。
いや思ってない、そこは思ってない。
昼休みにだって外にいるんですよ、昼休みとか12時台ぐらい大人だと思ってましたから
ね。あ、今はもう外から入れないんだから。
え、
小学校結構網とかさ、厳重な警備になって不審者とか入るじゃん。
はいはい、
だから入らないようにしてんのに、もうその当時は自ら出てきてるわけだ、
ね、出てきてます
から、ね、小学校の外にねで昔なんか不審者なんかいっぱい入ってきてたよと思って。よくその校庭に犬がいるみたいな、よくあるじゃないですか、ね、うん、変な酔っ払いの赤猿って呼んでたんですけど、有名な酔っ払いのまあ顔が真っ赤なんですよそれが
ひどい話ですね。
もう入ってきてたりしてたけどな。
今入れないですか。
今入れないし、もう厳重ですから。こういうのを語るようになってきたらおっさんですね。
そうですね、
うん、まずいな。
地デジの話しましたっけ。
地デジの話してないよ。
最初話すことねえなって言ってましたけど、実は、
うん、
地デジの話しようかとも話してたからね、ブラジルマンは
種明かしすると、はあ、大して種明かしじゃない、うん、地デジそうだよ。もうこれあと3日よ。
今見てください、僕の後ろのそのブラウン管のテレビ、
はい、
アナログ放送終了まであと3日って出てるわけなんですよ。
なんだこの古いテレビ。
10年以上前のテレビなんですけど、まあ、正直僕も地デジの
3D サラウンドって書いてますけど今で言う 3D とは違う。
いや違いますよ、立体的な
聞こえるんですか。
音が出ますから
出ないだろ絶対。
それ邪魔なんですよ、そのテレビ。 でかいじゃないですか。
でかいでかい。
だからそれ買おうかなと思ったら今買えないみたいなんですよ。
え、結構駆け込みで、
駆け込みで、もう今買っても8月中旬来ますみたいな。
なんであんな前から地デジ地デジっつってんのに駆け込むのよ、うんうん、
だから安くなると思ってたから。
やっぱそういう人なんだね。
はい。で僕結構そういうタイプじゃないですか。なんか直前にやる、
そうそう、直前までねやればっていうね、うん、まあ一理あるけどね。
でも買えないんですよ今。8月中旬から9月ですよ、なんなら今。その間テレビなくなるっていう人いるんですよ結構。
あ、まあまあ、あんな前から、ね、あんな前からあれしてんのに。
で、まあでもしかもうちあの光テレビっていうのに入ってますから、はい、地デジ、まあ、見れる。
これ見れるんだ。
でもリアルに見れない人もいるでしょうね、おじちゃんおばあちゃんとか。
うん、でもいるでしょうね。
東北の方はでもあれらしいんですよ。まだアナログやるんでしょ。
あ、なんかね、うん、そうそうやるみたいな。そらテレビ見れなくなったったらもうあれでしょう、もうふざけんなんでしょ。こんな状況でテレビ見れなくなった
ねえ、
地デジに地デジっていう存在を知ったから、アナログと見比べるとね、地デジにはそりゃいいってなるじゃないですか。
綺麗ですよね。
その存在を知らなかったらアナログでずっとみんな言ったわけだから、アナログでよかったっていう話もあるけどな。
地デジね、
またいろんな利権が動いてるんでしょ。また
動いてるんですよこれ。
でもあと3日ですから、はい、小林さんも地デジ大使ですから。
なってないですよ。
皆さんにあの声かけた方がいいんじゃないですか。もうすぐアナログ終了っていうメッセージを。
地デジを見ましょう。
ざっくりとした
地デジを。
ざっくりとしてんな。お、いや地デジのこと話そうってもそんなない。
そんななかったけどね別に、うん、
でもでも本当にでもこれを聞いてね、うん、まだアナログの人は、
あ、知ら、気づかなかった
人いるかもしれない。でも今気づいた時点でテレビないのか。
テレビか、まあ、
まあ中南マン
選ばなきゃ買えるみたいですよ。
なるほど、ね、
いい機種を、ね、今安くなってますからだいぶ、うん、
はい、
そんな、うん、そんなとこですかね。
大丈夫ですか。
はい、
もうだいぶ結構お時間。
そうですね、だらだらと
だらだらとね、
だらだらとやっていきますよ、
うん、私これからの浩二さんのあのトークライブ、
あ、まあ今日7月21日ですからね、から、
まあ、これが発表される頃にはもう終わってんのか。
いや、わかんないです。結構早いかもしれないです。あの秘密結社が動きが早ければ、うん、まあ5時ぐらいにアップされる可能性もありますから。
あ、そうですか。
あ、じゃあ告知、最後の
最後の告知、いやいや告知はいいじゃないですかね。もうい
いですか。
うん、まあ、この後あの新宿ネイキッドロフトでやりますってことで、はい、
まさに今日
お願いします。はい、行ってきます。
一応決まってるんですか、いろいろ。
うーん、打ち合わせっていうことで2回ぐらい呼ばれたんですけど、はい、ほとんど内容については打ち合わせしてないですね。
ただ単に酒を飲むなんですか。
酒を飲むっていう打ち合わせと称してなんかおびき寄せてるみたいなとこありますけど、
はい、で私ちょっとこの後音楽のライブ行きますんで。
あら、小西富田さんの方じゃなくて。
はい、
何のライブ。
くるりとです、
ね、あ、いいね。
モーモールルギャバン。
あら、久しぶりに聞いた。
久しぶりに見に行こうかな。
コッポルコでしたっけ。
ポックルコね。
ポックルコ、
今ユコカッティね。今
解明して
解明してますから。してプレ
よく解明すんね。コロコロ
コロコロしますよ。
俺みたいなタイプだな。ああ、何でもコロコロ変える。
一時期あのタックルっていう名前にしてましたから、ね、
そうですよ。私も
大渡り健一じゃなくて、
大渡り健一とタックルの前間に大渡り健っていうのもあります、
ね、ありましたね。
カタカナで健一、う
ん、その方がいいんじゃないかって
引っ越しなんか俺も15箇所ぐらい引っ越してるしね。
ああ、そういう方位によってね。
そう、コロッコロコロコロしてますよ、うん、僕も。
あと日本マドンナっていうトリオが出ます。トリオ
すごいな、すごいネーミングですね。
日本マドンナすごいんですよ。ドラムがめちゃめちゃうまいんですよ。これ見に行こうと思ってますわ。
わかりました。
はい、
はい、
そん
な、何の告知だよそれ。
来月もですね、これ、うん、まあふふふのふ先週あったんですけど、ええ、来月もありますね。8月20日ですかね、
はい、
第3土曜日に昼夜ありますので、ぜひ。
我々を生で見れるのはそのライブだけですよ。
そうですね、
今のところ、
うん、
貴重なライブですからね。
最近ちょっと、
ぜひ見に来ていただきたいなと思いますよ。
漫才をやっていこうかなと思いまして、
最近ちょっとね、うん、この間も夜やったんですよね、うん、ちょっと漫才をやりました。
多分8月も やりますよね、漫才です。
多分漫才やると思います、う
ん、ぜひ、
はい、
来ていただきたいと思います。
来ていただきたいと思います。
また来週、
はい、
聞いてください。
お願いします。
以上ブラジルマンの BPC でした。
ありがとうございました。